ようございます。 FM 那覇より生放送でお届けしていますシャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。9月17日木曜日です。さあ、最近ですね、私の、まあ、プライベートの出来事というか私事情なんですけどねちょっと発表していいですか実はですね、11月1日に行われるミセスアースジャパン沖縄大会というものがありまして、そちらに今ファイナリストとして選ばれております。はい、拍手ありがとうございますFM 那覇のスタッフさんからも拍手いただきました。ありがとうございます。ということでですね、まあ、エントリーしてこの本番まで約今3ヶ月間あるんですが、ちょうどもう1ヶ月半ぐらい残りですね、なりましたかね。ただその間、このビューティーキャンプでいろいろ学ばせていただく時間がすごく増えてですね、ちょうど今週月火水、昨日までまたメンタルのトレーニングだとか、あとウォーキングレッスンとか、本当にね、もうモデル時代何年ぶりかなって思うぐらいのレッスンを受けさせていただき、また今朝ですね、そのウォーキングレッスンの効果があったのか、ふくらはぎがつって目覚めるという、それぐらいね、本当に久しぶりに事務所にいた頃を思い出すぐらいですね、ちょっと今歩いて頑張ってます。あとメンタル的にもね、なんか忘れていたものをこう目覚めさせてくれたような、そうだったなって、あの時こういう気持ちでお仕事に取り組んでたなとか、あといろいろね、ショーだとか、あとテレビのお仕事もいろいろこういう思いでね、取り組んでたなとか、そういったものをね、久しぶりに、味わっている、本当にここもう何ヶ月ですかね、そんな時間を本当に過ごさせていただいてます。仕事がね、やっぱコロナの状況でこのリゾートウェディングの司会がとても今はゆっくりということでですね、何かできないかなとか、この時間どうやって過ごそうかなとか思ってる中でですね、このコンテストを見つけて、もうせっかくだから今年1年残りの、まあ、半年ありましたけど、あの時はその時間自分のために使ってみようという、もう学びの年にしようって思ってエントリーして、まあ、それがきっかけですかね。あとはまあ、時間があれば今後ね、ちょっと番組でも紹介したいなと思うんですけれども、 SDGs という世界的にね、国連が定めた環境問題だとか、あと、まあ、貧困、あとこういった子どもたち、障害を抱えている人たちだとか、もういろんな方たち、健康と福祉をとか、あと経済面だと、そういうこともあったり、そういうものをひっくるめた2030年までに持続的に、達成できる目標ということで、国連が定めた SDGs というものもあります。それをですね、このコンテストを通して私知りまして、これはきっと私が行っているこの活動、発達障害を持つ子どもたち、またお父さんお母さん、そして障害ある人ない人、本当に関係なくですね、たくさんの方々に伝えていくことのできる一つの、また活動の枠が増えるんじゃないかなという、そんな思いでですね、エントリーさせていただきました。本当にエントリーしてよかったなって心から思います。美をね、追求するような、そういったコンテストだけではなくて、やっぱり社会活動、そういったものにも目を向けて、そして今後のこの日本、そして世界的にもですね、いろいろ今地球上で起こっている問題点、そういったものを改善していこうというような、そういったコンテストになっていますので、私自身個人的にも本当にすごく勉強になってます。そしてこの活動、私の行っているこの 活動にも本当に役立てていきたいなと本当にね改めて、思っています。というわけでですよ、今、まあ、自分投資ということで自己投資ですね、そんな日々を過ごしていますが、ぜひぜひ11月1日今度ねゆっくり告知しますけども、ぜひお時間ある方見に来てください。チケットはねやっぱり大きなコンテストということで、私も正直びっくりしました。すごい金額でびっくりしたんですけれども、あ、それぐらい大きなコンテストに本当に出させてもらえてるんだなっていう、またそこにもすごくねパワーいただいてるなと思います。さあそんな白間ひかりですけれども、この番組もですね今日も楽しくそしてお届けしたいなと思いますので、お時間までお付き合いよろしくお願いいたします。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社琉球スポーツサポートの提供でお送りいたします。
沖縄のホームページ制作は楽しいメディアカンパニーへ。皆さんのホームページはちゃんと成果を出してますか？ホームページはあなたの商品サービスを PR して認知、集客、採用、問い合わせ、購入、売上につながるものであってほしいですよね。そのためのホームページを楽しいメディアが制作し管理いたします。ウェブ戦略のパートナー楽しいメディアカンパニーをどうぞよろしくお願いいたします。
最初のコーナーは発達障害について知ろうということで、発達障害って何？発達障害の特性、また周りの関わり方や環境づくりなどいろいろな視点から考えてみようというコーナーです。さあ、今日はですね最近というか先週の土曜日9月12日の去った土曜日にですね、沖縄県立博物館美術館の講堂で自閉症の正しい理解と支援という項目でですね講演会がありました。そちらにですねちょっと足を運ばせていただき学ばせていただいたんですけれども、県外からですね福田俊之さんという方が講師として来られて、またこのご時世ですのでありがたいことにね今はズームレッスンというのもありますので、ズームで西村浩二さんという方がまた講師としてですねいろいろ私たちに教えてくださったことがたくさんありました。自閉症の正しい理解と支援、もうこのね題名からね私も本当に学びたいなという思いでですね応募して、そして学ばせていただいたんですけれども、ちょっとねお時間この番組内でね全部話すことは本当に難しいんですが、私がここだなって、これすごい良かったなって思うところをですねちょっとだけ紹介したいなと思います。発達障害の中に自閉症とかあと ADHD、LD とかねいろいろそれぞれの特性を持った方たちがいらっしゃいます。その中で自閉症というのは、また簡単にこの自閉症の特徴として見られることがですね感覚の違い、人それぞれの感覚の違いなんですけれども、その自閉症の方たちはそれがすごくとても感覚の違いとしては出ます。何ですかね、聴覚過敏とかだとか、あと視覚過敏、目から見るものだとか、あと触れられるもの、タオルの肌触りがすごく気持ちがいいっていう方もいれば、この肌、このタオルの生地がとてもチクチクして痛いっていう、そういったね感覚、そういった感覚の過敏の方たちもいます。あとそれぞれが持っているこの心で思う感覚の違いなどもあります。それがねとっても大きく出るということがこういった自閉症の方たちには見られます。また相手の気持ちを汲み取りにくい、そういったことでねコミュニケーションがすごく取りづらいという場面がね多いんじゃないかなとは思います。あと段取りの見通しが立てづらい、 なんでもね、私たちってほら、今日例えば私がじゃあ FM 那覇で10時半から11時までラジオがあるな、じゃあそれまでにこうしてこうして準備して、じゃあこうしていこうっていう段取りって私たちって組めるじゃないですか。でもそういったことを頭の中でこう組み立てることがとても苦手だと言われてます。またそれが急遽、スケジュールのね変更だったりあると、またその段取りを頭の中で考えて組み取るっていうことが、すごくその見通しですね、立てるのがとても苦手だと言われているのもこの自閉症の特徴ですかね。まあ、他にもいろいろ見られる特徴はあるんですけれども、大きく、まあ、そういったことが挙げられています。そういった中でね、じゃあ段取り、さっき言った見通しがどういったことを私たちがサポートをしたら、この方たちが 見通しを立てやすくなるのか、それはどういったことがいいですよって、またこういったアドバイスがねあったんですよ。例えばですよ、耳から入る情報がとても理解しにくい子供がいるんであれば、目で見て理解できる、それならば、写真とか、あと絵にして、今から車に乗って、その後、学校に行ってっていう絵で表す。そこにもし文字が読めるんであれば、時刻を書いてあげて、そこに細かく学校に行くとか文字もねちゃんと入れてあげて、それを見せて、この段取りを伝えてあげる。またね、こういったことを順番よくちゃんと伝えていけば、この子本人もこのあと何が起きるんだ、これから自分は何をしたらいいんだという安心感にもなるそうなんですね。なので、まあ、これはそれぞれ、人それぞれこの子どもたちに合わせたやり方なんですけれども、見てそれが分かるであれば、そういったやり方もありますよとか、どうしても耳だけで聞いたものを理解するのが難しいんであれば、そういった取り組み方もサポートの仕方もありますよっていう話をね、また聞きました。またね、あとすごいね、こう視野が、まあ、狭いというか、一点集中するタイプが多いんですって。なのでこの子が目についたものにすぐ取り組むっていうね、そういった特性もありますので、またそこからコミュニケーションがこう周りとのね取りづらいっていうこともあるじゃないですか。今本当は書き物をしないといけない、勉強で書き物をしないといけないんだけど、なぜかこの子の目には、例えば消しゴムだけが目に映ってしまって、消す作業になぜかこの子はとても集中してしまったとか、そういったね、何かに一転してこう集中してしまう、そして視野がどうしてもこう狭くなってしまうとか、そういったことも見られるということもありました。もう全体を見るのが、見渡すことがとても苦手で、一部分をこの子なりにですよ、こう汲み取って、そして行動に移すということもね、やっぱりあると言われていましたね。まあいろいろね、それぞれの特徴に合わせたサポートの支援の仕方とかもあるんですけれども、一番ですよ、この番組でもよく話しているんですけれども、やっぱり本当に一番サポートしてほしい、この周りの気持ちの面でですね、私もですけど、やっぱり知的障害の三男くんを見ていたら、この子は、他の子と違ってこれができないんだなとか、あ、やっぱこういうこと苦手なんだな、じゃあこういったことをできるようにやっぱりやっていきたいな、みんなと同じようにこの違いをなくすために直していきたいなとか思うのって、親なら誰も、もうみんなあると思うんですよ。ただその違いを直そうとか、そういう思いではなく、そのこの子の周りとの違いを本当に理解してあげて、そしてそれを尊重してあげることが一番のサポートの、入り口ですよというお話もいただきました。どうしてもみんなと一緒になってほしいとか、同じレベルになってほしいとか、やっぱりね、このコミュニケーションが苦手だから、みんなとコミュニケーションを取ってほしいから無理やりこうしていこうとか、そういったねサポートの仕方とかではなく、その子の周りとの違いがあるならば、 それをしっかりと親、そしてまたサポートする周りがね、この子の違いを理解して、それを尊重して、そうやって周りとのコミュニケーションを取りやすいような環境づくりをしていく、そういったね、捉え方が一番いいですよという話も言ってました。そしてね、この子が今何に興味を持っているのかもやっぱり理解してあげてくださいと言ってました。苦手なこと、違いもあったりできないことも本当に多くあると思います。ただこの子が好きなこと、そして興味あること、得意なことももちろんあります。ならばそれをいっぱいね、私たちがそれを見つけてあげて、それを理解してあげる、その場面場面で、そしてこれは年齢に応じてやっぱり変わっていきますので、この子供の本当に長い目で見たライフスパンを考えて、その時その時に応じてですね、今何に興味を持ってるのかなって、じゃあこの子のこの今好きなことをもっと尊重してあげたいなって、違いも尊重して、そして好きなところも尊重してあげる、そういったことをね、一番この心で受け止めて、そしてサポートしていく、私たちの自分自身の環境づくりにもなるんじゃないかなと私は思いました。もっとね、いろいろ素敵なお話も聞けたので、またぜひねこの番組でもお時間あるときに紹介したいなと思います。さあ今日はですね、私が土曜日、先週の土曜日ですね、学んだ講演会でのお話をさせていただきました。三男レンジャーということで、このコーナーは知的障害重度と診断された8歳になる小学校3年生の息子三男くんの最近あった出来事のお話です。三男くんは何でも興味が、こう好奇心旺盛でいろんなことに興味があって、またね自分でね何でもやりたがりな、本当に活発なね三男くんなんですが、お手伝いも昔からねとても大好きで、そしてねやっぱり年齢重ねるとともにいろんなことをもっともっとやりたいなとか、お兄ちゃんたちの真似をしてねやりたいなって思うような行動が本当に増えています。最近ねお兄ちゃんが自分のね、長男中学校3年生なんですけど、自分の洋服をこう洗濯機に入れて、回そうっていう、こういったねことをしていた中で、お兄ちゃんなりにお兄ちゃんのこのスケジュールが、自分の今の今のこの時間のスケジュールがあるので、とても急いでたんですよ。バタバタバタバタバタバタして洗濯機に洋服を入れて洗剤入れようとか、そういったねことをしている中で、三男くん来たよと思って、やるって、俺やるって来るんですよね。でももう長男からしたらもううざいんですよ。もうやらないでっていう、もうありがた迷惑だから俺がやるから、さっさと俺はこの今やることを終わらしてもう勉強しないといけないんだよってぐらいの気持ちでね、いいいい俺がやるって言うんですよね。でも三男くんもやりたいんですよ。やるやるって言いながら、そこでまた喧嘩が始まる。まあこれはね日常なんですけれども、そういった中でね、長男にまずさせてみてって、もう分かるよって、長男の気持ちも分かるけれども、一回させたらこの子も満足するし、この子もできたっていう、このやったっていう達成感でね、この嬉しさがやっぱりこうなんだろう、重ねていくたんびにこの子なりの心の面もすごく成長するのは分かるので、お願いまずさせてあげてって、はぁーって言いながらよ、三男が、長男は、はぁーまたみたいな感じでね思いながらねやるんですけれども、はいじゃあやっていいよって言って、もう三男くんウキウキですよ。重いこの洗濯カゴをねバーンって入れて、そして洗剤も頑張って入れるんです。それを見ている長男もねもう口 うるさそうにこう言いたいんですよ。それも我慢しながらね、早くやってみたいなそんな感じで見守りながらですよ。で、三男くんが洗剤まで入れて、こう蓋を閉じてピッてやった時のね、もうあの達成感の顔は良かったですよ。できたみたいなそれを見てありがとうって、長男にね、ありがとう、一緒に手伝ってくれてありがとうねって言ってですね、まあ、長男も、まあ、やってくれてありがとうまで思わないかな、自分の時間をちょっと2分3分ロスしたなって思いはあったかもしれませんが、きっとねこういうことでお互いの、まあ、コミュニケーションも取りながら、そしてお互いの成長にもきっとつながるんだろうなという思いはあります。もう長男も本当に嫌々ではなかったので、分かったよ、じゃあやればいいじゃんみたいな感じだったのでね、これがまた兄弟の中で、学んでいくものなのかなという思いはありましたね。なので三男くんを育てていく中でやっぱり周りの本当にサポート、それはすごくありがたいなとか、その周りのねこう理解をしているお兄ちゃんたちにもね本当に感謝だなとは思います。本当に喧嘩は絶えないですけどね、そんな中で三男くんも日々成長しています。
沖縄ってこんないいものが生まれてるんだ。沖縄から生まれたかわいいもの、おいしいもの、きれいなもの、優れたもの、あなたの生活を彩る沖縄、つい人に勧めたくなる沖縄がここで見つかります。いつも話題のお出かけスポット、イーアス沖縄豊崎1階ザ・沖縄ショップで、あなたのお気に入りを見つけてください。いつ行っても新しい沖縄があなたを待ってます。
さあ今日もお時間までお付き合いありがとうございました。今日はですね、自閉症の正しい理解と支援ということでですね、もう少しですけれども、あの講演会で学んだことをお届けしました。いろいろねやっぱ調べてみると、いろいろなところで講演会ってやってるんだなっていうのも思いましたし、また、ね、コロナの状況もあったので、実はこの講演会も本当はもっと前にあったんですけれども、やっぱりコロナの影響でね、あの延期という形で先週ありましたが、その状況の中でね、やっぱできることをやっぱやっていきたいという、そういった思いでね活動している方たちって、この県内にも本当にたくさんいるんだなという、そういった思いはねすごく感じました。その中でね、私も今回の講演会に関してはちょっと関係者とかそういった中で申し込んで受ける講演会ではありましたので、告知はちょっとしなかったんですけれども、一般の方とかそういった方でもね講演会に参加できますよっていう、そういった情報があればこの番組でもどんどん伝えていきたいなと思いますので、ぜひねそちらもチェックしてほしいなとは思います。さあ本日もお時間までありがとうございました。また来週、10時30分よりお届けしますので、このお時間にお会いしましょう。パーソナリティは城間ひかりでした。良い週末をお過ごしください。バイバイ。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社琉球スポーツサポートの提供でお送りしました。